はい、ということで、いつも時間がないあなたへというタイトルでしたけれども、結局これ読んでみると欠乏についての話でしたね。で、現代が英語のタイトルの方が、欠乏、希少性とかなので、タイトルは合ってるんですよね。英語の方は、日本語の方がちょっとあれっていう感じだったと思うんですよ。ちょっと予測したのが、時間がないってことは時間の捉え方とか捻出の仕方についてのなんか本なのかなと思ってたと思うんですけども、っていうか私も思ってたんですけども、実際はそうじゃなくて、欠乏感が、どのような影響を与えるかということでしたね。で、私が普段皆さんと欠乏感について話す時っていうのは、大体、心の中の欠乏感ですよね。例えば認められないとか、自分のことが好きじゃないとか、そういった欠乏感が、人々の判断にどういう判断を人々の判断にどう及ぼす影響を及ぼすかということをよく話していたと思うんですけども、この本で私がすごく得たのは、言われてみれば当たり前だったんですけど、欠乏感って時間とかお金とか人間関係もあるよねということでした。それを私はまるっと心で欠乏って言ってたんですけども、分けて考えてみるとすごくいいんじゃないかなっていうか、いいなと思って、今後のコンサルに生かしていきたいなと思いました。要はざっくりこれ欠乏感から来てるなって分かったとしますよね、誰かのコンサルをしてて。で、じゃあその欠乏は何の欠乏なのかってことですよね。それをこれからよく分類していきたいなというふうに思いました。時間、お金、人間関係などなどですかね。で、この本で言われているのは、そういった欠乏が、起こると、まず不満と苦闘が起こると。で、それはどういう影響を及ぼすかっていうと、欠乏を起こして、不満と苦闘が起こると、その目の前の問題についてものすごい集中力が高まるのがメリットではあるけれども、それを、なんていうのかな、広い視点、それ以外の広い視点を見落としてしまう、トンネル効果とか言ってますよね。ので、それは非常にデメリットだということですね。だから、差し迫ったニーズは対処できるけど、広く考えるっていうことができなくなるので、代償を伴うと。で、それを、人はそのなんていうのかな、脳の血流とかから判断したときに、能力が低下している、脳の処理能力が低下しているというふうに言えますよというふうに言っていました。これ面白いですよね。あと、なんかすごく面白いなと思ったのは、人はスケジュールを立てるときに処理能力を見落としているということでしたよね。これはすごく面白いなと思いました。人ってその結局スケジュール立てるときに、こうあるべき論で書いてますよね。で、そうじゃなくて自分の処理能力をちゃんと考慮した上でやった方がいいよみたいなのも書いてあって、これはすごく面白いなと思いました。でも、この本は、この繰り返しでしたね。欠乏感があるとどうなるか、欠乏感があるとどうなるかっていうのを延々書いている感じで、これ以上でもこれ以下でもないのかなという感じがしました。で、やっぱり最後にね、すごいこの本の一番最後に大事なところが書いてあるかなと思ったんですけども、欠乏の筋道を遡っていくと豊かさにたどり着くというところがすごく大きいんじゃないかなと思いましたね。で、それは、この本で書かれているのはどういうことかっていうと、景気後退の原因は好景気に沸いている時の人々の行動にあり、土壇場の追い込みは、その前数週間の怠慢のせいであると。欠乏は多くの重要な問題で主役を演じているが、その舞台を整えたのは豊かさなのだという時です。これはすごく大事なことだと思ったので、心のタトゥーにしたいぐらいですね。つまり、どういうことかっていうと、時間が足りないという時はその前の余裕があった時の過ごし方が、良くなかったと。お金が足りない時は手元にお金があった時の使い方が良くなかったということなんですよね。これはすごく考えさせるものだなというふうに思いました。もちろんもともとその経験したことないって人もいるわけですけれども、ちょっとそれは今回置いといて、そういうふうに余裕があった時に、考えておかなかったがゆえに欠乏した時に、パニックを起こしてるんだよということでした。これはすごく経済学者、これ確か書いた人経済学者ですよね。ハーバード大学の経済学部の先生とプリンストン大学の心理学部の先生が 書いているわけで、まあ、そういう観点なんだなというふうに、非常にこうアメリカ人的な書き方だなというふうに思いました。で、なんかまあ一つこの本を読んで思ったのが、書いている人と視点の持ち方がちょっと違かったのが恥ずかしかったなと思ったんですよね。やっぱまあこれまあ日本語のタイトルのせいでもあるんですけども、この本を手に取った時は、あ、なんか時間をなんか効率化よくできる脳科学的なテクニックあんじゃないみたいな感じで読んだんですけども、実際はそうじゃなくて、もっとこう経済とか心理学の大きな視点から見ている本でしたね。だから多分ですけども好き嫌い分かるんじゃないですかね。人によってはなんでこの本なんかグズグズ同じこと言ってたっけだなみたいな思う人もいれば、これすごい深いこう示唆を得たなっていう人もいると、まあ、どこを求めているかによって感じ方が違う本かなというふうに思いました。とにかく言えることは、欠乏感というのはそういうことだということですよね。視野を広げる、そして圧倒的な集中力をもたらすということですけども、まあでもそれはやっぱ書き方としては、まあ、どっちかって断定はしてないですけど、どっちかっていうと、なんかデメリットの方が多いかなみたいな書き方はしてますよね。で、それは、今始まったことではなくて、豊かに会った時に考えてなかった、対応してなかったことが、時間がなくなってきた時、お金がなくなってきた時に欠乏感として出てくるということですね。でもこの言い方を変えるとですよ、例えばですけどローンを組むと IQ が下がるとか、そういうことなのかもしれないですね。でも実際本当そうで、お金の制限とか時間の制限を与えられた時って、人って目の前には集中できるけど、本当に全体的な視点を持つっていう IQ は下がっちゃいますよね。例えばじゃあ、テストをやる時に、じゃあもう、まあ、トイックなんかまさにそうですよね。2時間で大量の問題を解かなきゃいけないわけですよね。でそういう時に目の前にめっちゃわーって集中できますけれども、じゃあその時に、世界で、まあ、ざっくり言うとサステイナブルな世界を作るためにどうしたらいいかとか考えられないわけですよね。その感覚なんですよね。要はこの本でずっと言ってるのは、時間が欠乏する、能力が欠乏している状態だと目の前のことにはとっても集中できるけど、大きなことを広い視野で考えることはできなくなりますよということでした。ということで、この本は簡潔にこれで終わりなので、次の音声で広げていくのが少し難しいかなと思うんですけども、ちょっと私なりにいろいろ経験したことなどなどを持ってきてお話ししたいと思います。以上です。